聖霊降臨後最終主日ということで、今日が教会の暦でいうところの最後の礼拝となっております。11月に入ってから、そのことを、つまり最終終わりということを意識した聖書の箇所がずっと選ばれておりましたけれども、今日の先ほど意味にしました3つの聖書のテキストも、やはり世の終わり、終末ということにちなんだ部分でございました。終末について御言葉を聞いておりますと、合わせてよく出てくる言葉というのが裁き、あるいは審判といった言葉、考え方でございます。で、今日のイエス様の福音書の例え話にもそれがよく表れております。イエス様はこんな例え話をなさいました。すべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置く。右に置かれた羊たちは祝福された人、永遠の命に預かると言っております。けれども左側に置かれたヤギたちは永遠の罰を受けるのだと、このように言っていて、明らかに裁き、審判のことをイエス様が語っておられるのがよくわかります。では何が基準となって羊とヤギのより分けがなされるのかというところで、こう見てまいりますとですね、今日の例え話では次のように書かれていました。私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねたかどうか、これが基準となっているわけであります。食べさせること、着せること、飲ませること、宿を貸すこと、見舞うこと、尋ねること、他者に対する慈善活動、もしくは愛の業、これをしたかどうか、それが問われておるのであります。私たちが神様から義と認められるのかどうか、それは行いによるのではありません。信仰によるのだ。イエス・キリストを信じる信仰こそが救いの原点、聖書が教える真髄なのだ。決して行いではない、このように私たちは理解をしているのですけれど、今日の例え話というのはそれに反する内容となっているのであります。そしてもう一つ、今日の例えから気づかされるのは、今日のこの箇所の中では信仰については一切問われていないということなんですね。6月の最初の日曜日から聖霊降臨後の主日に入りました。そしてとうとう今日が11月の最終の日曜日が、聖霊降臨後最終主日になったわけで、ここに至るまで私どもはですね、礼拝でイエス様のこの天の国の例えというのを繰り返し繰り返し聞いてまいりました。今日の例え話もやはりその一つですよね。この繰り返しお話になった天の国のイエス様の例え話というのをですね、きちんと理解をしたら、この天の国というものの全体像というものが描いていけるのかどうか、描けるのかななんていうふうに思っていたら、そうではなかったですよね。イエス様は天の国をですね、実にこう バラエティ豊かにお語りになってですね、それもとてもこの世的にジョークを言っているのではないかと思えるほど自由にイエス様、天の国のことを人々にお話になったので、かえってですね、つかみどころがないような印象を皆さん受けたのではないでしょうか。で、説教をする私自身もですね、まあ、そういう感じがしておりますので、皆さんにとってはなおさら余計天の国がどういうところかわからなくなった、そんな気持ちになられるのかもしれません。ただつかみどころはないのだけれども、イエス様がなさったこの天の国の例えの一つ一つには天の国についてのヒントがあることは確かです。例え話を文字通り受け取って、それをそのまま書かれている通りに理解しようとする必要はないのです。そこに描かれたストーリー、そこから天の国についてのキーとなる教えを一つ聞き取っていく、まあ、そういうことをできればと願っておるのです。例えば私ども日頃の習慣としてですね、今日のような聖書の例え話を読むとどういう読み方をするかというとですね、それを自分に当てはめてみるという読み方をするんじゃないでしょうか。私ってひょっとしたら羊になれないかもしれない、ヤギじゃないかな、なんていうふうに思ってみたり、あるいは自分の過去を振り返ってみると、そういえばあの時に見知らぬ人に出会って服を貸したなとかですね、喉を渇いている人にお水を差し上げたことがあったなあ、なんていうふうに気づいて、あ、よかったと思って胸をなで下ろすとか、自分に当てはめて例え話を読む、そして自分は羊なのかヤギなのかをそこで判別しようとするのですけれども、そういう読み方をするためにイエス様はこの例え話をなさったわけではありません。むしろこの例え話は私たちがここから始まる今をどう生きていくか、その指針としてこれを読む、そういう読み方を私たちしたいのであります。これまで過去どういうふうに自分が生きてきたか、それで神様の審判を受けようとするのではなくて、今日これからイエス様に従って生きていくということを決断し志していく、そういうふうに受け止めたいのです。で、今日のこの例え話の要点ですけれども、食べさせてもらったり服を着せてもらったりしたのがなんとなんと王様だったという点でございます。王様言いました。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。王様こそが最も小さなものなのだというところがこの例え話の肝となっております。普通私たちは王様が最も小さなものとは考えない、むしろ最も大きなものと考えますので、この視点から見ていく必要があるのであります。福音書からちょっと目を離しまして、今日の旧約聖書エゼキエル書を見てみたいと思うんですが、エゼキエルはこんなふうに語りかけていました。見よ、私は自ら自分の群れを探し出し彼らの世話をする。牧者が自分の羊がちりぢりになっている時にその群れを探すように私は自分の羊を探す。エゼキエルは神の言葉を預言者として語っていますので、この場合の私というのは神様のことです。神様が牧者となっているというところ、神様が羊の世話をする、そう呼びかけているんです。王様どころか神様が 自分を羊飼いに例えてるんです。さらにこう続きます。私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。しかし肥えたものと強いものを滅ぼす。私は公平をもって彼らを養う。失われたものを求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。言い方こそ違いますけど、どうですか。今日のイエス様の例え話にそのまま通じるメッセージがここにあるのです。さらにエゼキエルの予言は続きます。私は彼らのために一人の牧者を起こし、彼らを牧させる。それは我がしもべダビデである。彼は彼らを養い、その牧者となる。主である私が彼らの神となり、我がしもべダビデが彼らの真ん中で君主となる。主である私がこれを語る。ここで王様が登場してまいります。ダビデ王。そしてダビデ王が羊飼い、牧者に例えられているんです。羊とヤギを分ける仕事、これをするのは羊飼いの仕事です。牧者です。牧者の仕事です。で、羊飼いというと、そのなんとなくこう牧歌的なイメージからですね、この羊のことをあまりよく知らない私たちにとってはなんだかこうのどかでおどかな様子というのをついつい想像してしまいがちなんですけども、羊飼いの仕事というのは実は大変な仕事で、皆さんやりたがらない仕事、大変な重労働だったんですね。で、イエス様も今日の例え話で羊飼いを王様に例えてるんです。ひょっとするとイエス様、今日のこの例え話をなさるとき、先ほどのエゼキエル書の箇所を思い出して、そこを引き合いに出しながらこの例え話をされたのかもわかりませんけれども、今日のイエス様の例え話で大変特徴的なところ、エゼキエルの中にはなかったとてもイエス様らしいところが一つあります。それはイエス様が人の子という言い方をしているところでございます。イエスは時々ですね、自分自身のことを言うときにこの人の子という言い方をしているんですね。例えばこんな言い方がございます。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。人の子は、これイエス様の言葉なんですね。で、こういうような言い方を他のところでも随所にしております。人の子は、羊飼いが羊とヤギを分けるように、人の子は羊を右に、ヤギを左に置く。人の子が羊とヤギをより分ける仕事をする。そうしますとですね、結局ここの文章をつなげていきますと、王様とはイエスご自身のことだということが見えてくるんですよ。最も小さな王様、人の子であり王であるイエスこそ、ここに描かれている最も小さなものの一人なのだと分かってくるのですね。最も小さい一人、それは自分だったらそうはなりたくないなと思うような暮らしを強いられている人たちのことです。最も小さいものの一人というのは決して少数ではありません。おびただしい数の最も小さなものがいます。ここにいる私たちがかつては最も小さな一人だった。 と感じたことがあったかもしれませんし、今自分はそういう心境なのだと思っている人もいるとすれば、私どももまた最も小さなものの一人なのであります。飢えていた時に食べさせ、喉が渇いている時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せる、生きていくために最低限必要な衣食住のあてがない人たちのことです。貧困という問題を抱えて生きている人たちのことです。けれども貧困だけではありません。病の人、牢に閉じ込められている人も最も小さなものの一人です。体を患っていらっしゃる人も、心が沈んでおられる人も、最も小さなものの中に含まれます。牢に閉じ込められている人、これは別に刑務所に入っている人とは限られません。抱え込んだ悩みですとか、今置かれている状況にもがき苦しんでいる人たちも牢に閉じ込められている人と言えるでしょう。最も小さいもののことをイエス様はある時、弟子たちに一番わかりやすく、しかも目に見える形でお話になったことがあります。私たちはちょうど2週間前に子供たちを前にして祝福式をした時にそれを聞きました。イエス様が子供たちを自分のそばに引き寄せてこうおっしゃったんです。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くして、この子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。これもとっても分かりやすい天の国の例えですよね。最も小さなものの一人に寄り添う、そして自分を低くして子供のようになる、それがイエス様の天の国の例えから読み取っていくことができる私たちのあるべき生き方なのです。これが天の国へと通じる生き方なのです。なぜならば、そのような生き方をするときにイエス様もそこに一緒にいらっしゃるからです。次週から太閤節を迎えます。私たちはそこから小さな命をお迎えいたします。小さいけれども私たちに与えられた希望の命です。最も小さなものに寄り添い、自らを最も低くして共に生きられた最も小さな命けれども最も偉大な命でした。私たちの王、私たちの羊飼い、私たちの救い主、イエス・キリストの命をお迎えいたしましょう。お祈りします。愛する神様、あなたの御子イエス・キリストを通して、私たちがこの地上にあっていただいた命をどう生きるかを、天の国の例えを交えながらお話しくださり、あなたのお姿と、そしてあなたと向き合うべき私たちの在り方をお示しくださいました。どうぞ今週から始まる新しい週間も、あなたが共にいてくださって御心にかなう一週間を過ごすことができますように、私たちを導きお支えください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。